イザヤ書の福音第18回苦難のしもべの歌という主題でイザヤ書の第49章から51章です。先週スーパーマーケットに行ったら店内放送がかかってました。4月5日はイースターですと言うんですよ。おおと思って聞いていたんですけれども、そしたらキリスト教ではイエス・キリストの復活を記念する記念日ですと。ですね、そう。これは復活を記念して卵を食べる日です。皆さん卵を買いましょうというのに、そこに来たかった。さすがやっぱりあのスーパーマーケットだなというふうに思いましたけども。この前ある方から、なんでイースターって言うんですかとか、なんで卵なんですか、ウサギなんですかっていうふうに質問されたんですけれども、私もあんまりはっきりしなかったんで、今回調べてみました。そしたらですね、イースターというのは、ゲルマン神話のイーストレという多産豊穣の女神なんだそうですけれども、その女神のこの世的なシンボルがウサギだそうです。なぜかというと、ウサギは結構多産なんですよね。ということで、この春の女神が春分の頃にお祝いをするというのがゲルマン民族のお祭りだったそうなんです。これをカトリックが16世紀頃に採用したというわけなんですね。じゃあ卵はどこから来たのかというと、ちょうど鳥があの硬い殻を破って出てくるわけですよ。それがイエス様の復活のイメージとぴったりあるので、卵を食べると。ということで、いつもこの教会でも卵隠しをしている。最近子供が来ないので、卵探しはないかなと思うんですが、でもイースター卵は準備しようと思ってますので、お楽しみに。今週はですね、受難週と呼ばれます。で、来週がイエス・キリストの復活を記念する復活記念日になっているわけなんですね。特に今日の箇所をイザヤ書49章から51章の中には、実はイエス様の受難を思わせるところがいくつもあるんです。そしてこの苦難に勝利するしもべの歌と呼ばれているものが含まれているわけなんですね。それでイザヤ書の49章から51章を見てみたいと思うんです。せっかくですから、この受難週のカレンダーをですね、ざっとですけれども見てみたいと思います。今日は主路の日曜日と言います。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場したという時にですね、人々が主路の枝を取って道に敷いたというんです。これが主路の枝なんです。ちょうどお隣さんに主路の木がありましたね。で毎年1枚もらってきてきてるんですけども、これを人々が道の上に敷いたというんです。ホザーナーホザーナーと言ってイエス様の通るところですね、シロの枝を置いたというのがヨハネ書に書かれているわけなんですね。それが日曜日なんですね。それから月曜日に宮清め、イエス様が我が家は祈りの家と唱えられるべきである、商売の家とするなということで宮清めをしたというのが月曜日です。で、火曜日は律法学者たちと討論しています。そして水曜日はお休みの日ということで、実はですね、この受難週というのはユダヤ人にとっては杉越の祭りの週なんです。杉越の祭りというのは木曜日に杉越の食事というのをするんです。この時にイエス様が弟子たちと一緒に杉越の食事をしながら、種入れのパンとそれから杯を持って、私はこれからあなた方のために新しい契約を結ぶと言ったというのが、この杉越の食事のお時なわけなんですね。そしてこの杉越の祭りというのは旧約聖書の出エジプトの記念なんです。人々はエジプトで400年間奴隷状態にいました。それをモーセを指導者として神様が奴隷状態から解放されたことを記念する週がこの受難週とぴったり合うわけです。ですからユダヤ教では杉越の週なんですけれども、キリスト教ではこれはイエス様が受難されたということで、受難週と呼んでいるところなわけなんですね。で、その4月の2日の木曜日が専属木曜日と呼ばれていて、最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちの足を洗ったということですね。で、その後で逮捕されるわけなんですけれども、金曜日の日にイエス様は早朝に裁判を受けます。その後で十字架にかけられる わけなんですけれども、金曜日の日没に安息日が始まるんですよ。私たちのカレンダーでは朝から一日が始まるんですけど、ユダヤ人のカレンダーは日没から始まるんです。それで安息日には何もしてはならないというので、急いで埋葬したということなんですね。その十字架にかけられたのが金曜日、受難の日であるわけなんです。3日目の日曜日早朝にイエス様は復活したということで、もともと、スインコシの祭りというのは、神の民が奴隷状態から解放されたことを記念する祭りでしたけれども、私たちを神様が罪の奴隷状態から、イエス様の十字架と復活を通して解放してくださったことを記念する祭りとなっているわけです。これが受難週なんですけれども、本題に入りたいと思います。イザヤ書の49章から51章の、今日は3つの章なんですけれども、実はこの3つの章を通して3つの激励メッセージが語られているわけなんですよ。まず第49章から見てみましょう。これはバビロン捕囚からエルサレムに帰っていた人々への語りかけなんです。じゃあこの語りかけの相手はどのように描かれているかというとですね、じゃあ一節を読んでみます。海沿いの国々よ、私に聞け。遠いところの諸々の民よ、耳を傾けよ。どうですか？海沿いの国々よ。あれ？日本も入るかな？遠いところの諸々の民よ、耳を傾け。あれ？私たちのこと言ってんのかなというふうに思いますね。実は正解なんです。イスラエルはね、海沿いの国々でもあるんです。西側が地中海なんですね。それで大体イスラエルはですね、南北に300キロぐらいの国なんです。日本で南北300キロの島ってどこになるかというとですね、九州なんですよ。で、私たちも九州に1年間いたんですけども、そしたらね、そこのマクセイ宣教師にいろいろお世話になったんですが、マクセイ宣教師はね、面白い方で、イスラエルの地図と九州の地図を重ねて表示してあるんですよ。そうすると、マクセイ宣教師がいるカノヤはエルサレムに当たるんだとかっていうようなことを言ってましたけどもね。まあ、イスラエルというのは、だいたいそのぐらいの規模なんです。それで、このイスラエルの人々に、海沿いの国々をというふうに呼びかけているのは、これは私たちの語りかけと聞いても間違いはないということがですね、言えるわけなんですね。問題は、一節から五節で頻繁に出てくる私で誰なのかということなんですよ。皆さん誰だと思いますか？もう一度最初から読みます。海沿いの国々よ、私に聞け。遠いところの諸々の民よ、耳を傾けよ。主は私を生まれ出た時から召し、母の胎を出た時から我が名を語り告げられた。最初の私は神様だということがわかりますね。でもその後に出てくる主は私を、あれ？主だから、主なる神様は私を、私って誰だっていうふうに思いますね。もうちょっと読んでみます。2節。主は我が口を鋭利な剣となし、私を見ての影に隠し、研ぎ澄ました矢となして、エビラに私を隠された。また、私に言われた。あなたは我がしもべ、我が栄光を表すべきイスラエルである。さあ、主なる神が誰に語りかけてるでしょうか？最初はイエス様かなというふうに思うんですね。でもね、これはやっぱりイザヤ書ですから、まず預言者イザヤに語りかけたと考えることができるわけです。でもね、3節に、あなたは我が栄光を表すべきイスラエルである。あれ？イスラエル？イスラエルって言ったら国民になりますね。だんだんわけわかんなくなってくるんですよ。で、実はこれはね、歴史的な問題として、学者の中にも、この私って誰だろうということでずっと議論があるんです。それでみんながまあ大体こう思ってるのは流動説なんです。ある時にはイザヤに、ある時にはイザヤも含めたイスラエルのために、いや、イザヤは今、やがて来たるべきキリストを望み見ているということで、イザヤ説、イスラエル説、キリスト説といろんな見方ができるところなんですよ。イザヤ書の49章6節にこういう言葉があります。主は言われる。私はあなたを、諸々の国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせよう。という言葉があります。ここを、パウロは、 使徒行伝の13章の中で引用しているんですよ。主は私たちにこう命じておられる。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。これはピシデアのアンテオケというところで、パウロとバルナバがこれから私たちはユダヤ人ではなく異邦人の方に福音を伝道すると宣言したところなんですね。そうするとパウロはこの私を自分への語りかけとして聞いていることになります。そういう読み方をしてもいいということなんですね。だからここでの言われている呼びかけの相手、これはやっぱりいろいろな理解の仕方ができるところだというわけなんですね。この49章の激励のメッセージその1というのは14節からこのように言っているんです。しかしシオンは言った。主は私を捨て、主は私を忘れられたと。女がその血の身子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。私たちも、いろいろな苦難に遭うときに、神様は私を見放してしまったんじゃないか、というふうに思ったりすることがありますね。でも、主は言われるんです。私はあなたを見放さない。先ほど、イザヤ書の49章というのは、バビロン捕囚からエルサレムに帰還した人々への語りかけだというふうに言いました。バビロン捕囚ですよ。奴隷状態から解放されてきて、エルサレムに来たら、故郷に帰れると言って、期待してきた人たちが見たものは、瓦礫の山です。私たちは、神様から見放されてるんじゃないか。それに対して神様はですね、母が子を見放すことがあろうか。ありえない。私もあなた方を見放さないと。励ましの言葉を言っているわけなんですね。これが49章の中の励ましのメッセージなんです。次のこのイザヤ書の50章というのは、その中にこういうところがあるんですよ。イエス様があの鞭打ちの刑を受けている、その姿がね、描かれるんです。6節見てください。私を打つ者に私の背を任せ、私の髭を抜く者に私の頬を任せ、恥と椿とを避けるために顔を隠さなかった。アントニア要塞でイエス様もあの鞭打ちの刑を受けたんですね。ちょうどパウロが受けたようにイエス様も受けたんですけど、その時のことが彷彿とさせるような6節の言葉です。7節にこのように続きます。しかし主なる神は私を助けられる。それゆえ私は恥じることがなかった。それゆえ私は顔を火打ち牛のようにした。私は決して恥ずかしめられないことを知ると言っています。そういう恥ずかしめ、苦難の中でイエス様は主なる神の必ず救いの道を開いてくださることを信じたんですね。あの鞭打ちの刑の後、イエス様は十字架につけられます。あの十字架の上での七つの言葉のうちの最も悲惨な言葉、エリ、エリ、レマ・サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉ですね。これはイエス様が主なる神への信頼を捨てたということでしょうか。違うんです。イエス様は誰に呼びかけていますか。父なる神んですよ。苦難の真っ只中で、なお父なる神に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでるんです。なぜイエス様はこんな苦難に遭わなければならなかったんでしょうか。それは、私たちが味わう最大の苦難を十字架の上でイエス様は受けたということを表しているんですね。この方が私たちを決して苦難の中で見放すことはないということを、このイエス様の叫びの中で私たちを知ることができるわけです。だからこの50章の8節はこのように続いています。私を義とする者が近くにおられる。誰が私と争うだろうか。我々は共に立とう。私の仇は誰か。私のところへ近く来させよ。見よ、主なる神は私を助けられる。誰が私を罪に定めるだろうか。勝利を確信しているんです。主なる神が必ず御業を行ってくださる。イエス様は十字架上で命を落とされます。しかし、その三日目に復活があるんですね。 そのことを思い起こさせるのが次のイザヤ書の51章です。51章は、一言で言うと、荒野をエデンに変える神ということが語られているわけなんですね。それで、51章の一節このように始まっています。義を追い求め、主を尋ね求める者よ。私に聞け。あなた方の切り出された岩と、あなた方の掘り出された穴とを思い見よ。と言っています。この始まりの言葉が難しいと思いませんか？義を追い求め。難しい言葉ですね。子供用のリビングバイブルというのがあります。そこを読んでみますね。自由の身となることを願い、神を尋ね求める者よ。私の言うことを聞け。お前たちが掘り出された採石場、切り出された岩を見よ。先祖アブラハムとサラのことを考えてみよ。お前たちは力がなく、数も少ないと思い悩んでいる。だが私がアブラハムを呼び起こしたとき、彼はたった一人ではなかったか。それが祝福を受けて大きな国になった。私はもう一度イスラエルを祝福し、砂漠を花畑とする。何も生えなかった荒野はエデンの園のように美しくなる。そこは喜びと楽しみにあふれ、感謝と美しい歌声が絶えないと訳しています。子供にわかりやすいリビングバイブル。いやいやいや、これは大人にわかりやすい。こちらの方がです。ピッときますね。義を求める。そうなんです。私たちはね、罪のゆえに神様の前に許されなければならない存在なんです。許されて解放される。自由にされる。そのことを求めるものが、義を追い求めるものという言葉の中に集約されているわけなんですね。このように罪による苦悩からの解放と自由を求めること。そのことがイエス様が私たちが成し得なかったことを十字架と復活で成してくださったということをイザヤ書の51章は予言しているわけなんですね。私はこの3つの章を先週準備してたんですけども、木曜日の祈り会でですね、竹村さんの奥さんから友達にマザー・テレサの言葉を送ったんだそうです。友達の方から連絡が来て、この気にすることなくというのが今大津の友達の中でですね、広まっているというんですよ。気にすることなく、ちょっと読んでみますね。人は不合理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達しようとするとき、邪魔立てする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさいって、ずっと気にすることなく行くんですよ。はあ、マザーテレサ、もう本当楽天的な、こういうことを一切気にしない人なのかなってね。最初読み始めると、そう思うんですけれども、でも私はね、マザーテレサがある録画で見たことがあるんですが、日本から行ったカメラマンがですね、マザーテレサをずっと映してるんですよ。そしたらマザーテレサがね、朝の祈りをしてるんです。神様、私はカルカッタの町に行くのが怖いです。病気の人に触るのが嫌です。映るのが怖いです。って言ってね、いろんなことをブツブツブツブツ言って、その姿をずっとこうテレビに映してるわけですよ。そして祈り終わったら、さあ、ではカルカッタに行きましょう。皆さん行きましょう。って言ったということに、あ、並大抵のことじゃないんだな、というふうには思ってました。その方がね、このように言うわけです。善の行いをしてもおそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実で会い続けなさい。あなたの作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずな仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものをこの世に伝えなさい。蹴り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさいと言っているんですね。これは単なる楽観主義じゃない。これはマザーの戦いを表しているんだということで思わされるようになったんですけれども、 週報のコラムのところに3月26日にですね、幸いな人のコラムにこのようなものが載ったんです。暗闇の中の微笑みということで、そうなんだというふうにさらに思わされました。読んでみますね。貧しい人々の中の最も貧しい人に仕え、ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサの証です。彼女の笑顔は常に神の愛と喜びに満ち溢れているように見えました。しかし彼女は活動を始めて間もなく、神様のご臨在を全く感じられないという深刻な問題と心の闇を抱えていました。神様はどこにおられるのですか？私の魂には氷のような冷たさしかありません。彼女が弔問司祭に宛てた手紙には、神様に見捨てられたかのような苦悶が綴られていました。それは死ぬまでの約50年間、彼女を麦のようにふるいにかけ続けました。しかし彼女の信仰はなくなりませんでした。彼女はこの耐え難く、いつまで続くのかわからない孤独を十字架上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたイエス様の苦しみを分かち合うことだと受け止めたのです。感情において主を感じられなくても、意志において主を愛し従い続ける。彼女はそう決断したのです。マザー・テレサのこの体験は世界中の兄弟たちを力づける源泉となりました。マザー・テレサは深い断絶と孤独を知っていました。だからこそ、路上で死にゆく人々の孤独に対して、単なる同情を超えた真の連帯を持って神の愛を伝えることができたのです。イエス様に従おう。イエス様に習うものになろうという戦いの言葉だったわけなんですね。彼女も苦難のしもべなんです。しかし、苦難のしもべをイエス様の信仰によって打ち勝った人だということが分かったんですね。今日は苦難のしもべの歌という主題でお話ししましたけれども、苦難の荒野を神様は愛する御子、イエスの十字架と復活によって、喜びのエデンに変えてくださる方です。これが私たちの愛の父なる神です。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは時にあなたに見放されたのではないかと疑うことがあります。しかし苦難の中でイエス様が父なる神を信じたように、そしてマザー・テレサが主イエスに従い神様を信じていったように、私たちもあなたを見上げて歩みます。荒野をどうか喜びのエデンに変えてくださるこの約束に感謝しつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
遠き海や海の果て、水の水の波の海の寒さでもて変わらざる、輝いている慰めも手が叶え、慰めも手を叶え、揺れる動く地に立ちて、なお十字架は輝いている今は触れ、今燃えて、縛って広げ、松の実も、慰めも手変わらざる。主の十字架は輝いている。慰めも手長ため、慰めも口に立ちて、なお十字架は輝いている。 Go.